瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は年末年始を安心して過ごすためにというテーマで、瀬戸市役所生活安全課川本さんに伺います。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。何かと慌ただしい年末年始ですが、私たちが生活する上で普段にも増して注意すべきことというのは、これ年末年始に何かありますか？
はい、年末年始の時期には犯罪が多発する傾向が見られますので、防犯には普段以上に気を配っていただく必要があります。
はい、年末年始にはなぜ犯罪が多くなるんでしょうか？
年末年始は何かと手元にお金を持っていることが多くなります。また年末の慌ただしさやお正月の気の緩みから、うっかり家の鍵をかけ忘れたり、周りに目が行き届かなくなりがちです。こうした隙を狙った犯罪が発生しやすくなります。
なるほど。ではこの時期、瀬戸市内で多い犯罪というのは何ですか？
侵入盗や特殊詐欺の被害が多いですね。クリスマスや年末年始を家で過ごす方も多いと思われますが、在宅時であっても侵入盗被害は発生します。
侵入盗というのはつまりですね、泥棒ですよね。こういった方が分かりやすいのかもしれませんが、ではそうしたものの防止に有効な方法を教えてください。
はい、今回は侵入盗に対する防犯4原則をご紹介したいと思います。防犯4原則とは、音、時間、地域の目、光の4つのことを言います。まず1つ目は音です。空き巣は音を嫌いますので、防犯ベルの設置や庭や家の周りに砂利を敷くことも効果的です。
確かに侵入時に大きな音が鳴ると逃げたくなりそうです。2つ目の時間、これはどうでしょうか？
2つ目の時間ですが、空き巣の7割が侵入に5分以上かかる家は諦めると言われていますので、補助錠をつけて二重ロックにしたり、ピッキングされにくいシリンダーに取り替えるなどが有効ですね。
二重三重に施錠、鍵をかけることを厳重にしておくということが大切なんですね。では3つ目、地域の目というのは？
3つ目の地域の目ですが、空き巣は誰かに見られていないかという点を非常に警戒します。防犯カメラを設置したり、植え込みや塀を低くして死角を減らしましょう。また地域では誰にでも積極的に挨拶をしましょう。挨拶をされると人に見られたとの警戒心から犯行を諦めることにもつながります。
普段から気軽に挨拶を交わすということが地域の連携や防犯にも役立つんですね。では4つ目、最後の光、これはどうでしょう？
はい、4つ目の光ですが、闇に紛れたい空き巣にとっては明るいのは嫌なことですので、玄関や庭に人感センサーライトを取り付けることが有効です。もちろんそれ以前に街全体を少しでも明るくするために、各家庭の門灯を点灯していただくことも重要です。瀬戸市では門灯点灯運動、こちらの呼びかけを行っています。これは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯し、街を明るくして侵入盗や街頭犯罪を防ごうという取り組みです。各ご家庭のご協力をお願いいたします。
各家庭で門灯を点灯いただくというのは簡単に取り組める防犯対策ですね。次に、相変わらずよく耳にします特殊詐欺、いわゆるオレオレ詐欺とか振り込め詐欺などと言われる犯罪について教えてください。
一口に特殊詐欺といっても実はいろいろな種類がありますが、その中でも多発しているのはキャッシュカードを狙う手口です。警察官や銀行職員、金融庁職員などと名乗る犯人が、あなたの口座が犯罪に使用されているのでキャッシュカードを交換する必要があるなどと連絡してきて、キャッシュカードを騙し取ったり暗証番号を聞き出す、あるいは あなたのキャッシュカードが不正に使われましたので、このカードを封印して保管してくださいと指示し、被害者のキャッシュカードをすり替えて盗むという詐欺です。自分にもいつ特殊詐欺の手口が降りかかってくるかわからないという意識を常に持っていてください。お金の話が出たらまず詐欺ではないかと疑うのが賢明です。
はい、いつ特殊詐欺の犯人がどんな方法で接近してくるのかわからないというのは怖いですよね。皆さん、お金の話は詐欺、これまず疑うことを心がけましょう。
このような電話や訪問者に対してどう対応していいかわからないときは、一人で判断して対応せず、すぐに家族や警察に相談してください。そして家族以外にはキャッシュカードは絶対に渡さない、暗証番号は絶対に教えないことを徹底してください。
特殊詐欺に遭わないために家族や警察に相談すること、キャッシュカードを渡さないこと、暗証番号は教えないこと、この3つが重要ですね。さて、ここまでは侵入盗や特殊詐欺などの防犯対策についてお聞きしましたが、年末年始安全安心に過ごすために私たちが注意すべきことは何かありますか？
やはり防犯と並んで心がけたいのは交通安全ですね。近年は高齢者が対象となる事故やながら運転の事故、煽り運転の多発が大きな問題となっています。年末の忙しさの中でも心と時間にゆとりを持ち、ルールとマナーを守った安全運転を心がけていただきたいと思います。
はい、残念ながら未だにながらスマホ運転というのを見かけますよね。
いわゆるながら運転といわれるスマホを手に持って通話する、ゲームをする、地図アプリの確認など、すべてのながらは禁止です。これは自転車の場合でも同様です。
煽り運転もニュースなどでよく見聞きしますが、もし煽り運転を受けた場合の対処というのはどうしたらいいんでしょうか？
はい、もし後続車に煽られたり妨害を受けても、絶対に挑発行為に乗らず安全な車線等へと移動をし、煽り運転車両をやり過ごしてください。そしてドアロックをして窓を閉め、相手から恫喝を受けても張り合ったりせず、速やかに110番をしてください。またドライブレコーダーやスマホでの録画も有効な手段です。
はい、ながら運転、煽り運転についてもお聞きしましたが、あともちろんしちゃいけないのが飲酒運転、これもしてはいけませんね。
はい、年末年始はお酒を飲む機会も増えると思います。ですが飲酒運転は絶対にしてもさせてもいけません。運転手には厳しい刑罰、行政処分が課されるのはもちろんですが、運転者に酒を提供した者や同乗者も厳しく罰せられます。飲酒運転は絶対にしない、させないことを徹底しましょう。
はい、悲しい交通事故が起きないよう、改めて交通ルールの厳守、皆さん一緒に心がけていきましょう。さあ、年末年始まもなくということで、この年末年始を安心安全に過ごすためのポイント、いろいろと教えていただきましたが、やっぱり年末年始忙しいなって思っている人が多いところで、犯罪者がもしかしたら騙してやろうとか侵入してやろうなんて思ってるかもしれないから、お家の施錠であったりとか、そうしたものはまずは万全にしなきゃいけませんね。
そうですね。
そしてさらに日常では少し慣れない場所への運転などでのお出かけというのも増えるかと思います。交通ルールもちろん守っていただく、そしてね、事故を起こさないようにするのももちろんなんですが、飲酒運転をする人がいないようにお酒の席も増える時期です。ご自身も周りの方も不幸にすることがないよう、みんなに楽しい年末年始過ごしてほしいですね。
はい、そうですね。
はい、皆さんがいい年を迎えられるよう祈っております。さあ、今日は年末年始安心して過ごすためにおテーマに、年末年始の防犯、安全安心、交通安全に関するお話を伺いました。川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。年末年始を楽しくお過ごしください。